もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
実母の母のことと、
はい。
それに関係する兄弟のことです。
ああ、はい、わかりました。あなた今おいくつですか？
53歳です。はい。
ご結婚なさってますか？
離婚しました。
じゃあ、今お一人なんですね。
はい。
お子さんはいらっしゃいますか？
一人います。男子。
何歳？
26です。
26。じゃあもう独立なさってますか？
もう就職して出てます。
実母、お母様はおいくつなんでしょうかね？はい、
84になります。
お父さんはご健在ですか？
いえ、もう亡くなっています。
亡くなって、はい、はい。ご兄弟のことを聞きたいんですけど、ご兄弟は何人いらっしゃるんですか？
妹が2人です。50と48です。
じゃあその84歳のお母さんをめぐって、この3人姉妹でいろいろあったりするわけですか？
そうです。
うん。
母は軽い認知があって、
はい、
体は元気なんです。
はいはい。
84だったらこれぐらいの物忘れぐらいはあるかなってぐらいの程度なんですけど、
はいはい、
世話をしたくないっていう感じで、何も手伝いたくないっていう感じなんですね、二人はね。
じゃああなたお姉さん、お姉さんはお母さんの面倒を割と見てらっしゃるんですか？
はい、話を聞いたり、おかずとかそういうご飯系のことをしたりとか、
うんうん、
まあ、寄り添えれる範囲ではしています。
うん。お近くに住んでらっしゃるんですか？
近くです。私も一番下の妹も近くです。真ん中だけが離れて住んでます。
あ、そうですか。妹さんたちお二人は結婚なさってるんですか？
はい。
その下の妹さんたちはあまりお母さんとこうお話ししたりとか、そういうお世話あんまりなさらないわけですか？
話はしても暴力的な言葉であったりとか、否定をする、母が言うことを全て否定に持っていくような言葉、
はいはいはい、
で母がこうしたいとか、うん、この先もここで住んで私はここで死にたいんやって言っても、うん、いやもう早施設入ってくれっていう、そういう感じですね。
なんでそんなこと言うんですか？
一番下の妹と真ん中は金銭的な面でも母に援助したくないっていう気持ちがあって、
うん、
生活保護を受けさせて、でグループホームっていうところに入れるっていう計画を立ててるんです。
なぜですか？
なぜだろうって私も思うんですけど、う
ん、お母さんはお父様と一緒に住んでらっしゃったご実家に住んでらっしゃるんですよ。
はい、うん、一人で、はい、
収入としては年金、
はい、
一応生活はしていけてる感じなんですよね。
まあ、カツカツなんですけど、
うん、
すごく節約をちゃんとしていて、
うんうん、
で無駄遣いもせずきっちり生活しています。
そしたらそんな妹さんたちがそういうことを言うのはちょっと不思議な感じがするんですけど、
この先母が病気になったり、もっともっと地方が進んでしまってっていう、すっごい先のことを考えてるんだと思うんですけど、
うんうん、
そうすると、うん、自分たちに負担がかかるんだっていう感じで、その前にも生活保護を受けれるような状態ではあるんですね。年金もすごく少ないので、もうとにかく早く早く先手先手みたいな感じのことを言ってました。
生活保護を受けた方がいいっていう話は、お母様の年金が割と少ないから、今生活が大変だからっていう視点でお話になってるわけですか？
妹たちは母の助けになればいいと思って生活保護を受けたらではなく、医療費とか、うん、住宅の補助が出たりとかって、そういうのを考えて、うん、ホームに入っても無料であるっていうことを全部調べた上で、今の状態だったら生活保護を受けれるから、もう受けてさっさとホーム入ってみたいな感じの言葉遣いっていうか。
なんでそんなこと言うんですかね。
本当に辛いんですよね。ちょっと話すると、だからアホやねんとか母に向かって言うし、
うん、3人でご実家に帰られた時にそんな感じだったんですか？
そうです。話し合いを設ける機会がありまして、
はい、
やっぱり今後のことをその時にそういう話であったり、お葬式はどうしたいとかっていう聞き方して、いや私はしないよって母が言うと、
うん、
こっちのことも考えてやって言って、人目があるやんみたいなことをちっちゃい声で言ったりとか、市場やなっていう感じですかね。私、
そのことについて妹さんたちと、まあ、お母さんがいらっしゃらない場所で話しなさったことはあるんですか？
はい、一番下の妹と連絡は取り合ってました。真ん中がちょっと海外にいるもので、
ちょっとこれ今のお話聞いてると、はい、どうしてその妹さんたちがそのお母さんに対してきついことを言うっていうのが不思議だなと思われるので。
母がお金がないっていうことと、貯蓄も全部使い果たしているので、今までの生活費に、父が亡くなって20年経っているので、お金があるときはまだそんないい風はなかったんですけど、
うん、
最近特にきつくて、私がちょっと難病 病を患っているものですから、私がじゃあって本当は言ってあげたいし、一緒に住んであげることができればしたいんですけど、
うん、
あじゃあもうそしたら一人でやればって、私知らんよっていう感じで、うん、私にも私が少し意見を言うとね、できへんもんはまあ黙っといてみたいな、
うん、
あの感じなんです。
じゃあ妹さんたちはお母さんの面倒は見たいとは思ってるわけですか？は
い、全くないです。
妹さんたちは妹さんたちでお母さんの将来を心配してそのような意見を言ってるってことではないんですか？
本当に心配してるのは、うん、自分たちの生活のことだと私は感じていて、もし金銭的って今の状態で母が金銭的にって言うんであれば、
うん、
みんなで少しずつでもいいから援助するっていうことは、私以外は割とみんな裕福に暮らしているの で、 で私も同じ金額だけ出せって言われたら、
うん、
そのつもりではいるし、
うん、
ただ私一人が全部負担っていうことは今の状況ではできないので、
うんうん、
話し合いって言ってもやっぱり私が言ったり母が言っても一方的に全否定されるし、うん、母がここで死にたいとかこうしたいっていう気持ちを汲み取ってあげるようなことはないんですよね、彼女たちの言葉の中からは。
昔から妹さんたちとお母さんっていうのは仲はあまり良くなかったんですか？
いえ、全然そんなことなくて本当に仲良かったです。母の家にご飯よく食べに来るし、正月になったらみんなで集まって母がおせち料理すっごいたくさん作ってくれたりとかして、でも母がお金がなくなってそういうことができなくなってから、なんか
何年ぐらい前から？
2年半ぐらい前からですかね。
2年半、つい最近まで仲良くなさってたんですね。
もともと2人ともお話の仕方がとってもきつい2人なので、きつい言い方はするけれども、
うん、
そんな今みたいなホームに入れとか、うん、あの言い方はしてませんでした、今までは。
なんで急にそんなに変わったんですかね？
まず真ん中の妹が海外で暮らすようになって、
はい、
私がこういう状況なので一番下の妹がやらなあかんのは全部私やでって、母が死んだ時に全部最後に始末するのは全部私の役、私がするんやからって言って、
うん、
もう面倒かけんといてほしいみたいな言い方でしたね、この間。
あなたのがちょっと難病を患ってらっしゃるってお聞きしたんですけど、お仕事はできるんですか？
10代の時からずっと難病で入退院をずっと繰り返してまして、働いたことは一度もないです。視覚障害があります、
うん、じゃあ今もそういうこう入退院を繰り返すような状態ですか？
今はね、いや若い頃10代の時がずっと入退院を繰り返しておりまして、
はい、
子供を産んだ時ぐらいからは入院とかはしてないんです。
ああ、そうなんですか。
はい、
お仕事はなさってらっしゃらない、
はい、
じゃあその中からお母さんのご飯とかいろいろやってらっしゃるんですか？
はい、
大変ですね。
それぐらいしかできないんです。私3人で協力し合ってっていう形でだったらなんとかやっていけるのかなって想像はするんですけど、
うん、
あじゃあもう一人でやってねって、普通施設に入れたくないって言ってるのはあんただけよって言って言われてしまって、私が一人でってなるとやっぱりちょっと生活できないかなっていう、金銭的にも物理的にもできないなっていう感じです。
うーん、妹さんたちの言い方はきついかもしれないけど、この先今84歳でいらっしゃる、5年後10年後になるとどうしても体効かなくなったりして、
はい、
そういう施設に入るのは仕方のないことですよね。
なるべく母がまだ今の状態であれば、
うん、
なんとか生活できてるんだし、
うん、
今もうちょっと様子見てあげてほしいなっていうのと、
うんうん
うん、火事になったらどうするんやこうするんやっていろんなことを言うけれども、ガスはやめて IH にしようかとか、
うんうん
う
ん、
そういう何か問題が起きる前にできる、うん、方法っていうのが必ずあるわけだから、
うん、
そういうんじゃなくて、あの子たちはもうあガス引いてく果実なんで気の迷惑なのでええんかっていう、そういうのはちょっとおかしいなって。
うん、じゃあ今日のあなたのご相談っていうのは、そういう妹さんたちとどういう話し合いをしていったらいいかっていうことなんですか？
それと母の尊厳がもう脅かされているので、
うん、
母の尊厳を今一番大切にしたいので、それをどういうふうにみんな導くっていうか。
わかりました。
あ
のそれでは先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、はい、弁護士の塩野谷孝之先生です。先生お願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、妹さんたちがね、昔はそんなに関係悪くなかったわけですよね。
言い方はもともときつい子たちだけど、接する態度は今みたいなことはなかったです。
でお母さんにお金があるときは悪くなかったけど、お金がなくなっ ったらそういうふうに態度が変わってきたということなんですか。
そうですね、生活保護を受けんとあかんっていう感じで、母が嫌がっているのにどうしても受けなあかんっていう感じで言ってます。
で、妹さんたちは、まあ、あなたから見ると、まあ、それぞれ安定した、まあ、ある程度裕福な生活を送っているようだけれども、はいはい、自分たちの生活を守っていくっていうことが第一であって、うん、まあ、お母さんの幸せとかお母さんの生活とかっていうのは、あんまり考えてくれてないような感じがすると。
そうです。
おそらくね、妹さんたちは、まあ、特に一番下の妹さんがそうなのかな、あの一番上のお姉さんであるあなたが、
はい、
まあ、そういう難病を持っていて、なかなかお母さんの、まあ、生活の世話まで全部はしきれないだろうと、はい、あるいはこれからしきれなくなるだろうと。2番目のお姉さんは海外にいるから現実問題として何もできないだろうと。で、自分に全ての幸せが今後来るんじゃないかと。家族のね、関係の中で自分の生活が犠牲になることに対する不安の表れがそういう態度になって現れてるというふうに思われるんですよね。自分の生活が脅かされることに対する不安がそういうお母さんに対する、まあ、暴力的な言葉になったり、あるいはお母さんが自分はこうしたいという希望を持ったとしても、何そんなのんきなこと言ってるのと、
うん、
下手したら自分の生活が脅かされる、自分の生活だってどうなるか分かんないのに、そんな人のことまでお母さんの言うことなんか聞いてられないわよと、そういうなんかこう不安の表れなんじゃないかなという感じはするんですよね。で、まあ、あなたから見ると裕福に見えるかもしれないけれども、裕福なら裕福なりにやっぱりそのお金の心配っていうのがあったりするわけですよ。なかなか外から見えないんだけれども、まあ、自分のところでもいろいろその負債を抱えていたりすることもあるだろうし、自分の家族の中にも、まあ、外から見えないような問題を抱えてたりすることもあるわけで、あの家は裕福なのになんで不安を感じてるんだろうというふうに思われがちなんだけれども、結構中では問題を抱えてたりすることもあるわけですよね、うん、だから一歩間違うとそのお母さんの経済的な負担のね、しわ寄せが全部自分のところに追いかぶさってきて、自分の生活も脅かされるかもしれないと。その怯えがそのお母さんに対する厳しい態度になって現れてるのかなというような感じはするんですよね。それはそれで、まあ、人間の気持ちとしてはね、理解できないことではないし、そういう不安から守りに入ってしまって人の幸せまで考えられない状態になってるっていうことは、まあ、よくある話だと思うんですよね。そういう中でこれどうやって解決したらいいのかということを考えていくとね、お母さんの気持ちをもちろん尊重しなければいけないんだけれども、やはりね、生活保護を受けなければいけないような状態になった時には、生活保護を受けてそういう、まあ、グループホームなりなんなり、そういう福祉の世話になってね、余生を過ごすということを選択肢の中にきちんと入れていってあげて、特に一番下の妹さんには、とにかくあなたには経済的な負担をなるべくかけないようにするから、その代わりお母さんにはもうちょっと優しく接してあげてと、そういう投げかけを行ってあげるのが多分現実的に今一番いい方法なんじゃないかなと思うんです。それとともに、お母さんにはお母さんに、妹にね、あんまりこう負担をかけると妹も精神的に多分厳しいんで、お母さん、あの生活保護を受けるのはもしかするとね、ちょっと恥ずかしい思いがあるかもしれないけれども、自分もできるだけのことはするけれども、そういう時になったらね、そうやって福祉のお世話になってね、やるっていうことについて、お母さんをあなたの方からきちんとね、優しく説得してあげると、うん、そういう、だからお金に関する不安がなくなったところであれば、3年前よりも前の普通の母と娘たちの関係に少しでも戻すことができるんじゃないのかな、なんていうふうには思います。
はい、本当に心が軽くなりました。
そうですか、はい、
はい、ありがとうございます、
は
い、
もしもし、
はい、
塩野由先生に冷静な視点でいろいろお話聞かれてよかったですね。
本当に良かったです、
うん、
はい、ありがとうございました。
頑張ってください。
ありがとうございます、はい、失礼いたします、
はい。